というわけでインターフェムほぼ週刊日本文化デザインフォーラムナイト、今週は日本文化デザインフォーラムというプロジェクトを紹介しています。4日間にわたる特集のゲストというより、まあ、今週のホストですね、日本文化デザインフォーラムの代表幹事アーティストの日比野克彦さんです。日比野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もうだいぶ日本にも慣れたといいますか。
そうですね、3日目になりました
から、ね、3日目になりましたんで
日本語ずいぶん喋れました、
ね、喋れるように、
はい、喋れるようにな
ったという、
はい、現場復帰してきました。
早速よろしくお願いいたします。そして、今夜もですね、もう一方素敵なゲストにお越しいただいております。日本文化デザインフォーラムのメンバーであり異文化コミュニケーターのマリ・クリスティーヌさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
4日間の中で、緑中高一点ということでですね、はい、スタジオの中が華やかになってまして
光栄です。ありがとう
ございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞ。
初めましてということですので、ちょっと簡単にリスナーに向けまして自己紹介をお願いできればなと思うんですが、この異文化コミュニケーターという、はい、まあ、肩書きも含めてなんですけども、
まあ、あの異文化コミュニケーションっていうのが、うん、あの、まあ、よく聞かれてるとは思いますけれども、はい、あの異文化コミュニケーターの私がやってるような仕事っていうのはやはりあの文化と文化の架け橋の仕事をしてまして、あのどちらかっていうと今は主にあの外資系の企業とか、あの外国から来られている方々に対して日本の文化を知っていただき、でなおかつ日本の文化を海外に伝えると。で特にあのビジネスの場面でこういうことは非常に重要なのが、あのなかなか日本 の, あの、まあ、市場に入り込めないというところがあって、うん、で入り込めてない理由の一つにはやはり日本のことをよくわからないで来られたり、非常にビジネスライクに外国的なやり方をしようとするんですね、うんうん、だけどやはり日本っていうのはあのある意味では非常にアジアに似たような状況があって、はい、あの非常に、まあ、友情関係とか、うん、やっぱり相手を知ることによってじゃあ仕事してみようかなっていう気持ちになるわけですから、うんうん、まあ、そういうことの架け橋の仕事を今主にさせていただきながら、はい、あとはあの、まあ、都市計画とか街づくりとか、まあ、そういう意味での、 あの観光分野での、 あの異文化コミュニケーションというのをやらせていただいてます。
なるほど。まあ、そんなマリさんをお迎えしてですね、まあ、今日のテーマはその日本文化なんですけども、世界の中の日本文化一体どんな風に見られているのかなんていう話をですね中心にしていければなと思うんですけど、あのマリさんは生まれ日本。
そうです、日本で生まれて、はい、日本で4歳まで日本で育って、はい、ドイツ、アメリカ、イラン、タイで生活して、
ああ、そうです。
で日本に戻って、でずっと日本に。
何年ずつぐらい海外では生活を。
ドイツに4年、アメリカ1年、イラン4年、タイ2年。
ああ、そうですか。
で、それからはずっと日本ですね。
じゃあ、まあ、ある意味いろんな価値観がミクスチャーでマリさんの中には入っている部分も。
そうですね、それとやはりあの文化って語るときには宗教をあの切り離して語れないので、はい、まあ、そういう点ではキリスト教文化、あの海教徒の文化、そしてあのイスラム教徒、そしてまああの仏教とヒンズー教徒っていう、まあ、そういう形でいろんな文化 の, かあのそういう宗教の価値観と文化の中で生活してきているので、まあ、そういう点ではまあもしかしたら非常にあの得意なあの生活できたかなって感じしますけどね。
なるほど。そんなマリさん、日本の文化をどんな風に捉えていらっしゃるんですか。まずその話から伺えればなと思うんですけども。
日本の文化を、はい、あの30分では語れません。
そうですか、なかなか難しいお題を出してしまった。
例えばその、ね、マリさんが今、ね、宗教の話しましたよね、うんうん、キリスト、イスラム、海教、うん、仏教ね、はい、で僕もついこの間スーダン行ってて、はい、日本人の川とエジプト、スーダンの人の川とやっぱり全然違うわけですよ、うん、日常見てるとね、はい、で日本人の川って本当ナイル川見て思ったけども、あれ俺たちの知ってる川って随分流れが早いなとかね。例えば昨日降った雨で増水して、するじゃないですか、
はい、
で、まあ、あっという間に、まあ、綺麗に、まあ、綺麗に流れてまた水が、まあ、一瞬濁るけどもまた綺麗な水になるっていう、うん、まあ、例えば水に流すとかっていうことも割とこうどんどんどんどんこう変わっていくことに対して OK みたいなねところがあるけども、アフリカ、あのエジプトのナイル川見てるととにかく地平線からやってきて地平線に消えていますからね。この先には一体何があるんだろう、死後の世界が、連れてってくれる、船に乗れば死後のね次の世界に行けるに違いないっていう考え方になりますよね、あれはね。でそうするとこう見えないものを形にする時の神様のプロダクトの仕方が、うんうん、環境育った環境によって違ってくる。でそれを無理やり例えば違う環境のところで違う神様持ってきても、ちょっとうちじゃその商品ちょっと売れないなっていう、うんうん、 ことにはなるっていうのが、まあ、未だにいろんなところで起こって
るのかな。だからの例えばバベルの塔とかそういうので神様にね近づこうと思ってどんどんどんどん作ってて上に向いていくじゃないですか、全てにおいて。だからあの舞とか踊りもそうだと思うんですけど、海外のねバレエとかそういうの全部あの天に向かって飛ぶような形で神に近づくっていうことを象徴して、そしてあの日本舞踊とかっていうの地面に、
そうですね、
ね、あのやはり密着した形で、っていうで今あの日比野さんが言われてたやはり日本の四季折々っていうのがすごくあの日本の文化に影響してるなと思うのは、あの外国の方が日本に来て、まあ、いろいろ、まあ、商談とか交渉したりすると、Yes and No っていうのをはっきりしてもらいたいと、で Yes と No がはっきりすると次の道がそこの枝分かれで出てくるんだけれども、日本人の場合枝を求めてるわけじゃなくて、むしろなんとなく残った方に行っちゃうっていう、この曖昧なところでなんとなく安心感があるからなかなか答えてもらえない。だから外国人からするとなんか日本人ってあのイエスなのかノーなのかがわからないと、でノータと言っときながらまた次行くともしかしたらイエスかもしれないというだからそういうところのフィーリングっていうものをですね、掴むまでにものすごい時間がかかるんですよね。で時間がかかってそれでやっとあ理解できたと思うとまた別な顔になっちゃってるっていう、だからおそらく四季折々っていうのはその季節が変わればまた状況が変わるから、その状況の真実っていうのは毎回違うけれども、出発点からスタートすると嘘になっちゃうんですよね。だからそこのところの折り合いっていうのが難しいなっていう。
そうですよね、まあ、僕はちなみに3年アメリカに住んでたんですけど、その時にイエスオアノーと聞かれてオアって答えてしまった君は日本人だなっていう言われたことが
いいね、いいね。
これ新しいから
面白いね、それ面白い面白い
使っていただければなと。まあでも一般的にこう僕らはねその日本で生まれてるんで日本の持ってる文化の感覚って分かるんですけど、確かに世界から見ると分かりにくい、
まあだからその分かりにくいっていうところが日本の神秘でもあり、ね、外国人がそれ魅力に感じてると思うんですよ。だからあの外国人が日本に来ても私もそうだったんですけども、はい、最初の 1,2 年目はもう大好きなんですよ、で3年目ぐらいからちょっと待ってよと、もしかしたら自分が解釈してるものがもしかしたら嘘なのかなと、これだけ親切にしてもらってるのももしかしたらそうじゃないのかなと、でだんだんそれが嫌いな方に行って、まあ、あの不信感が抱き始めて、でだんだん嫌いになって、でまたそれを乗り越えるとまた好きになるっていう、でこのプロセスを経ていかないとやはり日本って本当に味わえないから、私は留学で来られる方々が 1,2,3 年で帰るっていうことはすごく日本にとって残念なことだと思うんですよ。
そうですよね、
本当の日本を知らずに帰ってしまうっていう。
そうですよね、まあ、でもそうしたこう日本がですね、なかなかこう複雑な日本がですね、まあ、文化でこう世界各国と折り合っていくためにはじゃあどうやってコミュニケーションを取っていったらいいんだと、我々がそのまあ独自の文化みたいなものを今大事にしてるってことはトラックリスナーの皆さんも分かってると思うんですけど、じゃあそれをどういうふうに伝えていったらいいのかなというお話、これちょっとアートの世界も含めてなんですけど一曲挟みまして、後半お話を伺おうと思っています。その前に一曲聴いてください。